皆さんこんにちは、土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。7月31日、土屋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題はメディアの影響力です。メディアというのは、テレビとか新聞ですよね。ここで、いろんなこう医学的な情報が流れていくわけですけども、この影響力っていうのはこうすごいもんですね。先日も典型的な二人の症例を経験しまして、一つはですね、試して合点という NHK の番組ですね。この番組で、ヘリコバクターピロリの特集というか、ヘリコバクターピロリが問題だということを、私見てないんで、実際はどうだったか本当のところわかんないですけども、おそらくヘリコバクターピロリという悪者を作ってですね、で、これはこんな悪さをするんだという、そういう話を、そういう内容の番組だったと思いますね。で、皆さんヘリコバクターピロリには注意しましょうと。で、これがあれば、将来癌になる可能性があるから除菌しましょうと。こういう話だったと思います。で、ある患者さん、もう70歳超えた方ですかね。もう、この方はもう、胃がんにはならないなと、今までの流れからするとですね、特別胃がんになる理由はないし、ヘリコバクターピロリとがんとのその話はこの方には あんまり関係ないんじゃないかなと思ったんですが、本人がですね、ヘリコバクターピロリの検査をしてほしいと、いきなりそういうことを言われたわけですね。もともと高血圧で見てた患者さんなんですが、で、この方にですね、ヘリコバクターピロリ、検査できますよと、血液検査でもできるし、内視鏡でそこの組織を取るということもできるし、検査の方法はいろいろありますという話をして、で、ぜひやってほしいということだったんですね。それで、私がそこで、なぜですかって聞いたら、その試してがあってんで、こういうことを話してたということで、で、その後ですね、テレビでの番組を信じるんですかって聞いたんですね。そうするとですね、もちろんという、テレビで NHK が言ってましたからっていう、こういう反応だったんですね。これ私怖いなと思いましたね。疑ってないんですよね。その NHK の内容を否定するんじゃなくって、疑ってみるっていうことをするのが私は常に疑うという、そういう立場でものを見るわけですが、それは別に否定するわけじゃなくって、本当にそうなのかという、それは自然な、気持ちなんですけども、もうテレビで言ってたからということで、すぐ信じちゃうんですね。もう反射的に信じるというか、疑うということはこう自分で考えるということですよね。そういうことをしなくなってしまったんだなと。この患者さんが特別じゃなくて、平均的な方ですから、この特殊な言い方をしているわけじゃなくて、平均的な人生を送られている方なので、多くの人はやっぱりそう思うんだというふうに、改めてなんかこう、がっかりするというか、すごい世の中になっちゃったなというふうに、思いました。で、この疑うということはですね、これは積極的なっていうか、能動的な行動ですよね。で、テレビで言ってたからそれを信じてっていうのは、これはもう受動的でですね、完全にそこに管理されちゃうわけですね。その報道に管理されちゃう。報道というかその番組に管理されてしまうと。で、この話をしても、 多分分かってもらえないなと思ったので、もうそういう時は私はもうあえて、そのテレビ番組はどういうものだというような話はせずに、まあ、じゃあ検査やりましょうということで終わったんですが、まあ、こういう方 もいらっしゃいましたね。で、テレビはこのヘリコバクターだけじゃなくて、いろんなテレビの報道を皆さん、見てですね、何か心配になって来られるっていう方が結構いるんですよね。なんか東京はまあ人も多いからそういう見る人も多いし、まあなんか、何かのルールで生きていくしかないわけで、そういう共通なルールがないとやっぱりこれだけ人が多いとですね、なかなか平和に暮らしていけないというような事情もあるんだと思いますが、しかし、まあ、あまりにもこうなんか、受け身的なっていうか、大丈夫かなというふうに思っちゃいましたね。まあ、そういう症例とですね、もう一例は、もう一人はですね、今あの問題になって、これは新聞ですね、その新聞の一面にですね、今問題になっている高圧剤ディオバンですね、ディオバンという高圧剤 の、まあ、そのデータの捏造みたいな話がその新聞の一面にあったと。で、その方は実はあのディオバン使ってるんですね。で、これは大丈夫かと、すごく不安があって、そのディオバンの、まあ、薬そのものの効果というもの、まあ、高圧効果ですよね、こういったことも含めて全部疑うことはいいんですけども、不安になっちゃうわけですよね。で、それは新聞にの一面に書いてたからという、そういうことだったんですね。で、この方の場合はですね、その先ほどのヘリコバクターピロリの方と違ってですね、まあ、疑うという、そういう、まあ、普通の心配になっちゃうと、こういう報道があるんで心配になっちゃったということなので、特別なことじゃなかったので、私もそのディオバンというのはこうこうこうで、それはちょっとその京都府立医大のそのデータは問題だけども、薬そのものはそんなに怖くないよと、高圧効果もそこそこあるし、ああいう薬はあの臓器保護といってですね、心臓とか腎臓とか脳とかの臓器をその血圧から守るという、高血圧から守っていくというような、そういう薬なのでいいところもあるんですよと。ただ今回はその臓器保護に対して、まあ、評価が、ちょっと極端に効果あるみたいなこと出ちゃっただけで、薬そのものは問題ないんですよという、そういう説明をしたら、わかりましたということで、そのままの処方を続けていたわけですが、まあ、立て続けにこういう症例2例がありましてですね、改めてそのメディアの影響力っていうか、これはすごいなと、かたやね、完全に信じちゃってる人、もう一人は、疑うというごく自然な反応、いずれにしてもその今のこの、日本の社会のメディアというものはですね、どっちかっていうと、なんか偏りすぎててですね、本当はそれは何なのかというようなことを、まあ、ちょっと、まあ、時間の問題とか活字のその数の問題とかで全部説明するのが無理なんでしょうが、読む方とか見る方はですね、その報道にこう引っ張られちゃいますね、動かされちゃってですね、それを信じてしまうというようなことが起きるんですね。で、普段から疑うという気持ちがあればそういうことはないんですけども、まあ、あんまり考えないでですね、すぐ NHK だからとか、その朝日新聞だからとか、まあ、そういうそのメディアそのものを信じちゃってるという、もうそういうところからその具体的なニュースまでそのまま、ニュースですね、記事とか番組の内容まで信じてしまうというようなことが起きてるんですね。だから、まあ、それが週刊誌であろうと、週刊誌であろうと、大新聞であろうと、テレビであろう、民放であろうと、NHK であろうとですね、まあ、とりあえずは、まあ、疑ってみると、自分の頭で考えてみると、で、必要な情報 を得る、まあなんか努力をしてみるということが、まあ、安全に暮らすというか、本当に心配せずに、こう自分で、まあ、能動的に生きていくという、まあ、そういうことにつながっていくというふうに、思います。今日の話題は、メディアの影響力でした。ではまた来週。さよなら。